はいどうも、クレデデラジオのお時間です。メインパーソナリティの田辺と
アシスタントの藤原でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、クレデラジオとは、クレデのいろんなイベントやそれにまつわるエピソード中途社員の紹介など、クレーデにまつわるあれこれを紹介していく番組です。
はい、ん、あ、俺、はい、うん、はいはい、
5回目ということで、
あ、そうか、いきなり振りに、はいはい、今日はね、5回目ということで、コレロヘアに来ています。
はい、
マックによって、ポテトマット食いながらやってますけどもということで、ね、今回、お二人谷口くんと中村くんの、登場です。よろしくお願いします。うん、まあ2人でね、2人は特に谷口はあれね、付き合いが長いから、はい、いろいろ知ってるんだけど、まあね、リスナー聞いてるから社員がね、また改めていろんな質問していこうかなと思います。
お願いします、
うん、じゃあもうそのままいいよ。今回はね、まあ、毎回の尺がね30分超えてるっていう苦情が来ない、逆にだから30分聞いてないから誰からも苦情が来ないっていう問題があるんで今回きっちり20分の尺に収めてお届けしたいと思うんで、ぜひぜひ最後まで聞いてください。はい、今回は進行はしっかり藤原君にお願いしてるんで、僕冒頭から最後までふざけていこうと思います。
じゃあ進行させていただきます、
ね、お願いします。
はい、ということで、まあ、お二人の話を少しずつお伺ってみたいと思うんですけど、
お伺い
してみたいと思うんですけど、
谷口はもう苦笑いです
そうっすね僕もちょっと今回伺えなくて、今回初めてコレロに来たんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。
初めてなんだよね。
初めてです。まあちょっと挨拶すいません、お少ない
話が、ああ、いやいや
全然いつかしてる、まだ来れてないっていう、
うんうんうん、
すいません、まあという感じなんですけど、まあコレロヘアという新しい店舗を構えさせ、2人で、立ち上げてもらったんですけど、まあこれ僕からの普通の質問で聞きたかったことで、名前の由来っていう、コレロっていう名前の由来と、あとはコレロっていうのはこういう店だよっていう、なんかこう、まあ、雰囲気こういうのをテーマにっていうか、まあ、なんていうんですかね、ポイントみたいなのをなんか聞けたらなと思うんですけど、多分視聴者さんたちは多分知らないことが多いと思うんで。
そうね、だからその前にじゃあちょっとまだ2人喋ってないから、
あ、そうですね、
ちょっと自己紹介からしてもらおうかじゃあ谷口から。
はい、コレロヘア店長の谷口です。よろしくお願いします
タイムジも10年目よね。
僕10年やりました。はい、まあ、早かったですね。
うん、
はい、あっという間です。あ、ごめん、
よしよ、
はい、コレロヘアスタイリストの中村拓也です。よろしくお願いします。
はい、まあ、結婚控えてるということですね、はい、するの、結婚
します。
おー、プロポッタ
プロポリました。
どこでプロポリスしたの？
お部屋で。
お部屋なんかいかがわしい感じお部屋でなんだね。ここ膨らませすぎると一気に20分と
か。いや、そう
ですね。じゃあ次、
さっきの本題の、
うん、もう一回、
まあ、いいです、ね、真面目な方に戻るんですけど、
あ、どうぞどうぞ。
はい、コレロのことについてちょっと聞きたいんですけど、どうですか？
あ、名前の由来、
はい、
名前の由来は、まあ、いろいろ候補はあったんですけど、一応、まあ、心温まるっていう言葉をニュージーランドの言葉で探してきて、コレロ、まあ、特に系列店が全部一言でこうパッてこう言えるような感じ、テンポとかリコとか、まあ、クレーでも、まあ、ハーツもなんか覚えてもらいやすいような発音の文でいいのないかなって考えてて、まあ、お店のコンセプトも決めた後に、まあ、じゃあこれかなっていうので何個か候補があって、ハーツのみんなにもちょっと聞いてもらって、でアンケートも取って最終的に決めた感じ。コンセプトは、まあ、こういうのがほっこりしたお店、なんかこう美容院に来て、
もっこりしたね。
そうですね、
もっこりしたお店、
もっこりしたあんま真面目に話さない方がいい
ですか？え、真面目で、
真面目に話していいです
よ。真面目に真面目に止まらんくなるからね。
まあ、髪の毛が綺麗になるだけじゃなくて、まあ、今日来てよかったなって思って帰ってもらいたいなっていう思いから、まあ、こういう名前にしたっていう、全然面白くないですけど。
いやいや、まあ、何と悩んだったかというと、コレロかジュゲムジュゲムカイジャリ水魚の水魚末みたいな の前
の高すぎて
どうするんだよ中村お前。
いやちょっと
処理
しきれない
処理を慣れしないなんかこうテンポ止めちゃいけんけ難しいよね。
ちょっと肩の力抜いて喋るぐらいのがいいと
思う。5回目にしますけど全然慣れてないですまあそうですね、まあ、コレロほっこりしとるっていうのはでもこう店に入ってきて分かりますけどね。なんか
そうだ、なんか広く感じるね。
木目調
を基調
として、うん、そうですね、
うんうん、まあアクアの時が少し狭く感じたなっていう。
そうだね、
まあ、もうちょっとこう広く見せれないかなと思ってこう白を基調にと、うん、棚もちょっと取って、まあ、少しお客さんがこうゆっくりしてもらえるようなこの16坪のお店の中で、でとりあえずまあこんな感じかなっていう。まあ、ただあのハーツも僕もクレーデでも働いてたしハーツでも働いてて10人規模の結構大きい美容院で働くことが多かったんで、やっぱりこの規模で働くってなるのがなんかすごい新鮮、まあ、すごい初めてのことだらけ。
前の席が十何席からのこの4席ぐらいです、
うん。まあ、瀬能とか前谷とか最近出店した同じぐらいの規模の美容院をやってるスタッフからこう話を聞いても、やっぱり人数が少ないとそれなりの仕事をしてかんとダメだよっていうことをまあ最初から教えてもらってたんですけど、まあ本当そうだなっていうのはまあ感じながら毎日やってますね。本当にこう3人で美容師やったことがなくて、スタッフ3人で3人で4人来たらやばいんだなっていうのを感じるよね。
あ、でもまあうちはねアモがまだ8席あるけど7人おるけどスタッフ、でもそれでも分かる。
あ、本当ですか。
全然違うね意味が。
10人いた時の12人とかでも全然大丈夫そうだったんですけどね。クレーデの時やばかったもんね。クレーデの時
そうですね、13、14とかなんか普通に入ってましたね。
カラーで待ってもらう席があったもんね。
そうです、
ね、すごい体勢で塗ったりしてたもんね。ああいう感じから
まだ、
うん、そう
です。でも3人でも別に少ないわけじゃないのね。
そうですね、
平均ね、あの美容室の多分平均人数多分
2.5 から2ぐらい
でしょ、ね、マックス2ぐらいだと思う。そう思ったらやっぱ俺たちもねちょっと多いの慣れてるっていうのはなんかある意味すげえな。
そうですね、
うん、でももうこうぜひ来てもらいたいですね。来てもらいたいって僕が言うのあれじゃないですけど、
あ、まあまあ遊びに来れる人はね。
そうです
ね、っていうのがあのコレロってうちのグループで初の、まあ、石田さんってね、あの FC うちの PSS システムで独立された社長からの2号店っていう、あのグループ初の店舗だし、でなおかつもともとアクアでしてたサロンがそのままこうレギュラー店舗に切り替わるっていう、これもないしっていうので、まあ、ないあのあれじゃアモの1号店は一応そういう形だけどね、もともとアクアだったっけ。
ああ、そうです
ね、
この町の。
ああ、そうそうそう、まあ、ちょっとあれはあれだけど、あれは B やけど。そういう意味ではね、あのすごくこうみんなこう なんて言うんだろう、どうなんかなって気にしてほしいのはあるよね、まあ、全部新店はそうなんだけど、当たり前に出店していくのがちょっと違うじゃん。さっきもなんか たくさんの10人規模で働いてるっていうのは もはやプレミアムだし、あの美容室の常識から言えばそういう意味でもだし、こうやって店舗が次々できていくっていうのももはや当たり前じゃないし、これはすごいことだけどね。まあまあいいんだけど、
はい、まあということで、はい、そして2人にはまあ質問を1つずつご用意させていただいておりますんで、聞きたいと思います。じゃあまずはあのスタイリストの中村くん。
はい、
このあれ
みたいですいいよ、
はい、まあ島根出身でね、浜田で生まれましたね。島根出身ですよ。
島根多いよね、なんか
多いですね。ハーツ島根多いよね。
3人いますね。
すーちゃんも土江も、ね、島根だし、
アモの下村さんとか高校が
一緒なんかよね。
一緒で部活も一緒でした。
そうなん、いじめることじゃない。
どんな感じだった。
いやー、まあどうせあれやろ、なんか女引っ掛けてどうこうみたいなレベルだろ。
いやそんなはなかったですけどね。まあでも
あいつ悪いっけ、なんかそういう風に見せんのよ。
割と今の方が真面目なんかなと思います。
それはそうでないと困るよ。
一応下村さんキャプテンだったんで。
え、そうなの。
3年生、
その次の代のキャプテン、
副キャプテンでした。
あ、もう
あっち、うん、
だって本当は下村って上村っていう名前なんだけど、その高校の時にあのとにかく下ネタがすごいっていうので下村っていうの今もやって
る。そうです。金まで入社してる。島根出たことに
下村って呼ばれるので嬉しい。
早く下村次行かんともう尺超えてくるよ。俺やるよ。まあその
質問だったっけ？あまだ質問。
いやまだ質問してない
。まあそれでどこでプロモートしたんだって
。戻ります。
戻りです
一応家でって聞いた
時部屋で
部屋の一室で夜な夜なすいません迷ってきます。まあそれで、まあ、入社してハーツ五日市園に、まあ、勤務した後に、アクア楽楽園か、まあ、今のこのコレロの前リニューアルする前のアクア楽楽園でスタイリストとして、まあ、活躍して、その後に、まあ、ハーツに戻ってまたスタイリストとして活躍してでからのこう谷口さんとのコレロのオープン、ちょっと長い経歴がいろいろありますけど
結構意外でしたね。また戻るっていうのが
ほんまよね
で、まあ、新店舗のメンバーとして声を上げたんですけど、まあまあ、今回谷口さんとのコレロ部屋の立ち上げに携わってみて、新しい店舗の準備の大変さとか、まあ、楽しさもすごい楽しい部分とかをなんか伝えてもらえたらなと思うんですけど、いかがですか？は
い、いやまあ、あの準備期間1ヶ月半ぐらいでしたっけ。
1ヶ月半ぐらいだったね。1ヶ月ちょっとぐらい、
ちょっとぐらいあったんですけど、まあ1ヶ月半あるからなってちょっと最初思ってた部分が若干あったりして、結構
いいって顔してる。いいって顔してる。
それよりプロポーズのことしたのさ。
でまあまあ準備はしてったんですけど、こう前日ぐらいにまあ、発注がちょっとうまくいってなくて、てんやわんやするみたいなちょっと事故も起きたんですけど、まあなんとか間に合ったんでよかったんですけど、ちょっともっともっと早めに準備しとけばよかったなというか、まあその荷物が届いてからまたこう検品してとか、なんか余裕を持って準備しとけば、その間にオープンまでの間に、まあ、失敗を防げたりしたんかなと思って、ちょっとそこは、まあ、発注僕がやってたんでちょっといけんかったなと思いましたね。
ダリアの前者でしょ。
まあちょっとダリアの
前者
いやいやいや皆さんにもちょっと頭上がらん、まあ、でも楽楽園に、まあ、また僕は実質的にこう帰ってくるというか、アクア楽楽園でやってて初にてまたコレロ楽楽園でやるっていう感じなんで、お客様が、まあ、全く新しいというよりはお久しぶりですみたいなことをよく話すんで、すごいまあ楽しくできるなと思いましたね、はい。まあ、だし新しいアクアで働いてた時の雰囲気と今の雰囲気どっちも知ってるんで、まあどっちかというと今のコレロの方がやっぱ好きなんで、なんかもっともっとお客さん笑顔にしていけるなって最近は思ってます、ね、
いいことを言って
コレロなんて、
なるほど
心温める側なんで、
コレロ温まるね
コレロ温まる、
キャッチフレーズみたいな、温まるコレロ、
そんな感じで楽しいです、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
真面目になりすぎ。
真面
目。ええー、多分ちょっとこういうちゃんと真面目にせんと、多分成り立たなくなってくるんですよ、ね。趣旨がね。
まあありがとうございます。ということで、まあ、じゃあ谷口さんちょっと、
はい、
店長の谷口さんに質問させてもらいます。はい、まあ初めはやっぱ僕もちょっとアルバイトの時に谷口さん携わった。一緒に仕事したことあるんですけど、
悪い時もね、
悪いって見えてしかなかったですけど、まあ、初めはやっぱクレイで五日市で勤務した後にハーツ五日市での店長、まあ、経験した後にその後コレロヘアの新店オープンの、まあ、店長として奮闘中なわけですけど、まあ、僕のイメージは個性あふれるキャラで中部さんのモノマネとかするし、ドラゴンボールのモノマネとかもするんで。
ドラゴンボールする
って？しましたよ、田辺さんの結婚式で。僕サポートで
ったやつですね。
サポートで。
ああ、広信ね。
そうですそうです。影
山ね。影
山
広信ね。
クリリ
ン
さんみたいなのはしないで。最悪なかんじゃないですか。めっちゃ受けてましたよ。 さんとで、
あれはすごかったね。俺のけあの聞いてる人分からんの、俺の結婚式であの谷口に余興をお願いして一人で何個やった、あれ
7曲やりました
、ね、7個のモノマネを一人メドレーしたよね。
そうですそうですそうです、
いやすごいんだから完成度、完成度が。
あれもう人生で一番頑張りましたよ。
しかも風邪ひいとったよね。
そうですそうです、風
邪ひいとってラストに何フォーエバーラブだったっけ、あれ
声が出なかったですね最後。でバチッと決めたかったんですけどね、
なんかちょっとなんかうるっときた俺。すごいね、
まあ、そんなボキャブラリー豊富な谷口さんに、ね、はい、質問をちょっと
沖縄楽しみにしました、ね、
ちょっと真面目なんですけど、あの谷口さんにとっての美容師をしようしててもう10年目ですよね、まあ、一番つらかったけどこんなことで乗り越えたよっていう感動のエピソード、どっかなんかまああれば聞きたいなと思って、まあ、
つらかったこと
を始めたったことで、こと、まあ、こんなことでなんとか乗り越えたとか、まあ、一番しんどい時期って多分まあなんとかなればあったのかなと思うんですけど、
あるでしょ。
ちょっと難しいですけどね、質問が。
なんかね、事前に言うとってもらえたらなんか
これ公開綺麗だよ、しょうもしょうまのせいやけ
ど、なんかな、辛かったこと、辛かったことか、基本的に辛かったことはなんかもうすぐ忘れちゃうタイプ。
わかる、俺が飲みに来いってたの全部忘れる。辛かったんだろう。今日絶対来いよっていう3連続ぐらいで来ない
っていう。すぐ忘れる。
追い込まれて
る。辛かったのなんかな、なんかもうすごい浅いとこの辛かったので言うと、やっぱお客さんをやっぱりこう失敗してクレームをもらって直に怒られた時は、まあやっぱりそうだね、まあすごい浅いところの辛さだけどね。でもやっぱり若い時
は浅いわけじゃないからな。そのなんかそのあれよね、もう立ち上がれないってわけじゃないっていう
ことで、そうですね。若い時はでもやっぱそういうのではこう
もう一人で歩けない
ってなるんですよ。でも乗り越えたとかっていうのは、なんでその質問を俺にしようとした、
逆に。なんですかね、
質問返し。
谷口さん、僕がもうほんまアシスタントの頃にこう、うん、使いちょった時ってすごいもうめちゃくちゃ明るく、まあ、今もそうですけど、うん、めちゃくちゃ明るくて、まあ、仕事の話も熱心に教えてくれるしみたいな、とりあえずでもなんかこうしんどい場面を僕は見たことがなかったんですよ、働いてて。谷口さんがすごいしんどそうに、はい、もう全然なかったです、もうみんなからいじられキャラだし、なんか仕事めっちゃするし、いじるキャラでその悪いんじゃなくて、
いやいやいや
盛り上げ役みたいな、
だ
けこうプラス なんていうんですか、あんまりこうしんどい姿を見たことがなかったんで、
多分ショーマと一緒に働いとった時はそうかもね。俺多分スタイリストなんかばっかり
ジュニアぐらい
よね、その時はもうすごい楽しかったもんね。
あ
その後かもね、悩んだな。その後あのハーツに行って、
あそう、ね、
バリバリスタイリストになって指名がつかなくて、
あそうそう、
その闇期に入った時が一番
ちょっと闇期だったね、あの時は
相当闇期でしたね。
いろいろね、店違うけど結構手伝ってもらうことが多くて、結構、ね、休みも一緒になんかなんだかんだしょったし、
はい、あれが一番つらかったというか、一番その美容師しとってしんどいなっていうのが、自分がやった分だけ成果が出ないというか、成果って指名の人数のことですよね。あのアシスタントの時は簡単だったよね。俺よく後輩の子に話するんだけど、アシスタントの時はシャンプーの練習100回も200回も300回もやったらシャンプー上手くなるじゃん、でテスト合格できるよね、うん、でもスタイリストになってから講習会何回出てもどんだけ高いお金払って本買って勉強してもお客さんにそれ伝えても指名がつかん、うん、今まではやってきたらできとったし、野球やっとったっけ俺は、うん、素振りしたらヒット打てとったんだけど、素振りしてもヒットで練習してもお客さんの指名がつかんっていう難しさの壁にぶつかった時が確かに一番しんどかったですね。多分美容師みんなそうなるんだと思うんですけど、
悩んどったね。確かに
そうです
ね、よく悩んどって気がするわ。
かと思えば同期のあんまりこうそんなに熱心じゃない、まあ誰かとか言っちゃダメかもしれんけど、
瀬野瀬野の悪口ここで言う。
僕らの代で一番最初に指名100人いったの、うん、もう今あの沼田でまた帰ってきてやってる内川なんですよね。
そうじゃわ、
内川が全然その、まあ、今だから言えるんですけど、ね、うん、アクアレッスンみたいなのがあったんや俺の時も、うん、あれとかで行って3人並んでやっとって、シクとか加藤とかと、で一番やっぱりちょっとこうまだ進んでないというかね、うん、でも一番最初に100人いった。なんでこいつが100人いくんだろう、あの俺の方がいっぱい勉強しとるしお金も使っとるによってその時は思ってた。納得いかない。その時が一番しんどかった、
ね、でそれどうやってさ乗り越えた、逆にそこが気になるよね。
あ、そうですね、だとしたら多分今悩んでる、うん、子たちが多分多いと思うんですよ、
その数字指名ってこと。
そうです、勉強してるしカットには自信ないことはないけど指名がつかないみたいな、 僕の場合はちょっとこう順番があってよく中村には話すんですけど、指名がつけたいなっていう思いでやるのはちょっと僕は間違ってると思って、
ほう
そうじゃないんですよね。指名はついちゃったのが指名だなっていうのをまあ、その100万とか行った時に気づいたっていうか、うん、ついちゃうんですよ。天板も売れちゃうん、なんて売ろうとしたら絶対売れない。今でも僕この商品売ろうと思って売り上げ足りないと思ってそしたら絶対売れないんですよね。じゃなくてお客さんに使ってほしいって思った時に、まあ、全然買ってくれそうにない人がやっぱり買ってくれるっていう、うん、指名も同じで、指名とにかく指名してくれっていう感じでやってると絶対指名ってつかんだろうなっていうのはすごいやってて感じました。どうやってやったらいいかって言ったら、お客さんに最高の一日をプレゼントするじゃないけど、もうどうやったらこう気持ちよく帰ってもらえるんかな。なんか例えばたまに一人のお客さんに一日人払いとかいうスタイリスト多分いると思うんですよ。一回笑わせて帰そう、これが俺のみたいな。それはもう自分よがりの目標でしかないなと思って、お客さん別に笑いに来てるわけじゃないし、あ、ちょっと言い方があれかひどい。
いやいや、そうなんです
よ。だいぶ今
かっこいい。いや、髪の話をする。これバーって。
ニコ動みたいな。
やばいな。
いやいやいや、大丈夫だ、大丈夫
です。意外と熱いの俺は。
いやいやいや、そんなイメージしかないです。
まあ、そうですね、その順番さえ間違えなければいい方向に、まあ、行ってたのに、2年か3年か、すごい自暴自棄になったというか、ひねくれた時期が、まあ、あった。先輩にもひねくれて食いつくし、なんか嫌な後輩だな、教えたくねえなこいつにって多分思われてただろうなって、
そう思ってた。
え？あ、これは谷口の若い頃は尖ってたもんね、すごい。
まあなんか自信がありましたし、誰にも負けたくなかったですから、ね。
いつか一入った時ね、俺もスタイリストだったけどさ、昭和もおったけど、はい、1年目で俺が3年目だった、4年目だったかな俺は。
そうですね、
うん、で3人おった女の子がさ、なんかちょっと慕ってくれとって、はい、田辺さんが朝練してくれるならするみたいなので、毎日朝練しよったんよ、そのこと。夜も見よったんか忘れたけど、でもうついでじゃけさ、谷口とかもうメラメラしとるけさ、もう一緒にやろうやみたいなこと言ったら、いや僕は一人でやるんだよ、2かみたいな。なんていうの、本当愛嬌のないというか、いいよ、いいキャラなんだけど、なんか人のお世話になりたくないみたいなのあったよね、多分。
プライドとかやっぱ、
うん、なんなんかな。
そうですね、
俺に懐柔されないぞみたいなオーラはあったけ。俺はね、それはそれでいいんだと思ってたけど、そのくせストレートとかもできんのに、伸ばしゃいいんすよねみたいな感じでお客さんがどしどし入って、全然伸びずに裏で肩を落として
ありますよね。
懐かしいね、
懐かしいですね。
あるよね、1年目の子もなんか、ね、今の谷口でさ、そういうのあったよみたいなね。なんか谷原さんのお客さんにさ、谷原さんのお客さんがトイレに行って、谷原さんがちょっと手があかんかったんかな、谷口に、1年目の谷口に、お客さんトイレから戻るから席見といてねみたいな、で分かりましたって言って、 そうしたら谷口は裏で遊んどってから、五日市のね、裏のバックヤードで、で谷お客さんが戻ってきて、谷原さんがおおいってなって、お客さん席通して、で裏に入ってどうなっとんや谷口みたいな感じとかもあった
し、多分もう言わないといけない流れ。実際には田辺さんが裏で僕にボディーブローかなんかのボクシングに、その時田辺さんが当てて打ち方を必死で説明してくれてたんですね。だからその先輩が必死にこうやって教えてくれてるからやっぱ聞かないとなと思って、はいはい、あ、そうなんですか、はいって聞いてたら、谷川さんが当たってきて、言ってくれて言ったろう、
めっちゃ怒られとる時に俺は察して、もう洗い物して
背中向けて
違うんですよ田辺さんって、こう田辺さんを見たらもう目も合わせずにシャカシャカシャカシャカシャカシャカ、
いやめちゃくちゃ面白い、
やられた。
え、言わなかったですか。
え、
言わなかったですか。
まあ先輩だけ
ど、あれこう言うとやぶだもんね。
察し下がりますね。
やっぱね、やっぱ教育だけこういう
谷原さん知らないってこと
ですね。聞いたら今日知らない、今バレ
る。そうっすか。なんかいろんな過去がありますけど、まあでもとりあえず、まあ、そういう人柄の部分からこのコレロっていうほっこりした部分が、まあ、象徴として現れてるなと思うんですけど、どうですかね田原さん。
いや、まあちょっと常に俺今尺を気にしてるんだけど、もう多分ね20分超えそうなんだよね。まあいっか、 いやでもね、まあ、中村にねちょっと中村にもちょっと質問して。
そうですね。
もうしたんかい。
したん。
先にしたんか。
はい。
そう。
真面目な質問ばっかだったっすけど。
なちょっとあのちょっと待って、尺伸びるんだけどさ、中村はなんかある夢みたいな。
夢ですか。
うん、中村ってなんかちょっとさ同期翔馬とか、うん、それこそ岡本とか小路とか寺西と同期じゃんかの中で主張しないタイプじゃっけさ。
そうですね、
うん、で逆に将来にどういう絵を描いてるのかっていうのがちょっと気になって、うん、それは別に実現できるかできないかとかでもいいし、そ将来そのもしかしたら来週新しい夢になってるかもしれないかもいいけど、こういうことしたいなとかこういうイメージ持ってるみたいなのは。
僕はまあ一応あのここの会社に入ってから、まあ、石田さんとかみたいに独立したいなっていうのはあの、まあ、漠然とはあるんですけど、まあ、最近思うのはやっぱ谷口さんみたいなスタイルの美容院でやっていきたいなっていうのはあります、うん、まあ、それを自分流にまたアレンジしていく感じには多分 なってくかなとは思うんですけど、こういうスタンスというかあんまりこうクリエイティブとかってなんか得意じゃなくてなんかこうそそられることもなんか少なかったりとかなんですけど、なんか人対人になんかこう重点を置いてる美容師に なっていきたいなって最近すごい感じます。
ね、まあ、そういう意味でじゃあコレロの出店ですごくこう、うん、
そうですね、
いい経験というかね、
はい、もうここも基盤になってくるかなと、うん、ってかなってきますね、
うん、いいね、うん、なんか中村らしくていいっていう言い方なのか、うん、なんか想像ができるというかね、 そういうふうになっていくのが。
営業してる時とか見に来ても、あ、見に来れないかもしれないですけど、あのアタクはそんな感じですよ本当に。もうあのね、そこ意識してるなって感じはするよ ね。
まだ谷口さんみたいにはできないですけど。
そうだね、俺みたいにはまだでき
ない。谷口みたいにお客さんを見送りした後にお客さんに向けて唾吐いたりする。
まあそう。めちゃくちゃ
じゃない。カフェみたいな。
心配になりますよね。それを目指して。
目指してね。
目指して。
まあ素晴らしい。
そうですね。
そんな感じです。
いやでもめちゃくちゃなんかやっぱ谷川さんのミーティングも一緒に中村とやっぱ同期でやりますけど、めちゃくちゃ意外と内心メラメラ燃えてるタイプなんで。
ああ秘めるタイプね。
そうですね。話すとこうバーッと出てくるます。
いいねなんか。話すと。いや本当とにかく尺がなかったらあと2時間ぐらいいけるじゃん。
全然いけると思います。あとあのビールが1本
ずつ。そういうことそういうこと。うん、まあスピンオフでなんかせないけどね、やっぱりこういうちょっとののなんか同期とか集めてちょっと自分らのこの話聞きたいとか、うん、まあ、ちょっとまた企画していこう、ね、面白いよやっぱりね、
はい、
じゃあまあちょっとねあの、うん、すげえやっとる方としてはもっと話したいんだけど、もうとにかくお尺の問題で、
はい、まあ、ということでこの今回のスペシャルゲストのお二人ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回みたいにちょっとゲストをお呼びしてこのクレイティラジオを一緒に盛り上げていけるようこう私たちがちょっと皆さんにお声かけをさせていただくかもしれないんです知れません。まあもし今後出てみたい、ぜひ面白い話をと思う方がいらっしゃれば、ぜひよろしくお願いします。
福本なんかやったいんじゃない俺らは持ってんけど、
ゆうとさん、ゆうとさんよろしくお願いします。
福本一人でやる
僕らも
僕ら
も
おらん
ということで、まあ、今回この回を締めさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。